特別委員会調査報告17ページ、小松基地空港対策特別委員会、委員長灰田正則、副委員長梅田敏和、委員新田博之、高野哲郎、片山俊二郎、二木治、川崎淳二。在日米軍再編にかかる訓練移転について、現時点で小松基地における訓練計画はないとのことです。訓練計画については速やかに情報を提供するよう求めました。令和5年度空港基地政策化事業の概要について、空港の活用や活性化促進、基地周辺地域に対する各種施策で主なものは、航空機騒音被害特別調整交付金や飛行場周辺地区居住環境整備助成金の交付、周回施設に必要とされる市機材や学習等共用施設の整備でありました。インド空軍との輸送機共同訓練の実施について、3月1日と2日に小松基地及び周辺空域で共同訓練が実施されました。この訓練は部隊の航空輸送能力の向上を図るとともに、相互理解の促進と防衛協力のさらなる進化を図ることを目的として行われるものです。航空自衛隊美保基地およびインド空軍からそれぞれ10名程度が参加しました。訓練実施の際には 10.4 協定を遵守すること、安全や騒音対策の徹底など各種対策とトラブル防止に万全を期すことの申し入れを行ったとのことであります。カーゴルックス航空北米便の副便について、令和2年3月末から運休していたカーゴルックス航空の小松北米便が3月29日から週2便副便することとなりました。航空プラザについて、令和4年4月から令和5年2月末までの入り込み客数は約17万人で、令和元年度の7割まで戻ってきているとのことであります。また、県外からの来場者の割合は、令和3年度の 46% から 65% まで増え、関西圏からの来場が多くなっているとのことであります。今後は来館者がどの観光地と合わせて訪れているのかなど、さらに詳しい動向分析ができるアンケート内容の項目を検討すること、あたか新築土地区画整理事業により全面道路が4車線化されることによる駐車場の確保など、施設周辺の環境変化に留意しつつ、管理運営に当たってほしいとの意見がありました。公共施設マネジメント検討特別委員会、委員長表康二、副委員長東光一、委員武田良平、吉田寛治、南東洋一、木下博之、吉村紀明。当委員会は、長期的視野から公有財産の活用を進めていくという執行部と議会の共通の認識のもと、 令和4年3月に設置されました。公共施設を良質な資産とし、次世代に引き継ぐという大きな課題について執行部が議会と課題を共有し議論していくことに対し大いに賛同し、調査研究を進めてきたものです。小松ドームについて、供用開始から25年が経過し、大規模改修の時期を迎えています。施設規模や機能を生かすため、利用形態の見直しや機能の再検討が必要との認識のもと、調査研究をしてきました。新たな利活用に向けて、民間からの提案を求めた本市のプロポーザルでは、国際規格の全天候型サイクルスポーツ拠点としての改修計画が示されました。1周250メートルの木製バンクを備えた自転車トラック競技場を事業者が約25億円で整備し、BMX パークを主体としたアーバンスポーツパークを市が約3億円で整備するものです。自転車競技場を活用した公営競技の導入について、事業の収支や健全性など課題があり、調査を実施し、提案事業実施の判断をしていくとのことです。当委員会では、広く市民の理解を得る必要があることから、引き続き市の調査状況の確認をし、調査を継続したい考えです。松濤地区旧小学校について、松濤地区の小中学校の再編整備について、小学校3校を統合し、松濤緑学園の整備の際に活用した地方債の発行条件により、令和7年度末までに、延べ床面積の合計を統合前の面積未満に減らす必要があります。当委員会では、現地調査等により、現状と課題を調査しました。旧長谷谷小学校について、地域活性化を担う施設とし、利活用を求める地元要望や、地方債の発行条件に対応するため、民間事業者への建物の無償譲渡を前提に、公募型プロポーザルが実施されました。その結果、一社からの企画提案があり、地元住民代表者も加わったプロポーザル審査会を経て、同社が優先交渉権者に特定されました。提案によると、食と健康をテーマとし、自社の商品研究開発拠点、レンタルオフィス等への改修や、飲食・交流スペース等を新設するとのことです。校舎等の建物は無償譲渡、土地は賃貸借とするとのことです。令和6年4月のオープン予定に向け、地元への説明等が十分になされるよう求める意見や、施設が活用され、様々な企業の参入で地域が活性化していくことを期待する意見がありました。老人福祉センター千松閣について、築後48年が経過し、設備等施設全体の老朽化が進んでおり、当施設については、官民を含めた高齢者サービス全体の枠組みの中で検討していく必要があるとの報告を受けました。それを受け、現地視察や利用者アンケート等により、施設の在り方について調査・検討しました。委員会では、費用対効果の観点等から、建て替えや大規模改修は難しいとの意見が多数であり、 交通手段への配慮は必要ではありますが、民間事業者の代替サービスの利用や類似施設への移行を含め検討するよう求めたところです。当委員会では引き続き利用者動向など確認し調査検討したい考えです。路上公園内及び周辺の主な公共施設について、路上公園エリアには文教施設を中心に複数の公共施設が立地しています。設置から30年以上となる施設が多数であり、今後の各施設の在り方について一体のまちづくりの観点から検討していく必要があります。博物館、図書館及び公会堂について、現地調査等により、博物館は展示スペースや収蔵庫の不足、図書館は閲覧スペースや書庫の不足、エリア全体で駐車場の確保など課題を確認しました。図書館に関して、未来型図書館基本構想策定のため、教育委員会において小松市未来型図書館基本構想策定委員会及び市民ワークショップが開催されてきました。令和5年2月の策定委員会では、未来型図書館の立地について3候補エリアから路上公園周辺が最適であると示されました。当委員会も公共施設マネジメントの観点からも当エリアが最適であると意見を同じくするものです。路上公園周辺は様々な課題があり、当委員会として調査検討したい考えです。騎馬型スポーツ研修センターについて、国の外郭団体であった雇用促進事業団により、昭和48年に研修棟が、同49年に体育館が整備され、平成15年に小松市が譲り受けました。研修棟については、利用者の減少や経年による建物及び設備の老朽化など課題も多く、他の施設等の利用を想定し、廃止も含めての検討が必要とのことです。また、本施設に隣接して県が整備中の騎馬型公園東園地との連携も協議したいとのことです。当委員会において、施設の在り方について引き続き調査検討したい考えです。公共施設マネジメントに関する国の支援制度について、国において有利な交付税措置を設定した公共施設等適正管理推進事業債を創設し、公共施設マネジメントに取り組む地方自治体への財政支援を行っています。委員から制度の拡充を求める意見があり、意見書の提出の議論がなされました。その結果、意見書を国へ提出すべきと、全委員の意見の一致を見たものです。公共施設マネジメント推進に対する財政支援の拡充を求める意見書は、令和4年12月議会で全会一致により可決され、国など関係機関へ提出されました。